レンズの階段、赤い女。こんばんは。私は階段の語り手のレンズと言います。今後ともよろしくお願いします。今日はあなたに寝ながら聞ける階段を体験していただきます。落ち着いて聞いていただくために、準備をお願いします。まずは、ベッドに横になって、照明を落としてください。そして目をつぶって、私の語りを聞きながら、その場の状況を想像してみてください。今からお話しする物語は、ウェブ掲示板に書かれた体験談の一つです。物語は、ある男性が実家に帰るところから始まります。それでは、始めていきましょう。実家は下宿先から電車で3時間もかかる田舎だった。電車に乗った当初こそ人がたくさん乗っていたが、今は空席が目立つくらいに人が減っていた。新幹線開通してくれないかな。ぼそっと愚痴を言ってみたが、こんな田舎に新幹線が通るわけもない。クーラーの効いた車内へ、窓からオレンジ色をした光が差し込み、足元は照らしてくる。じんわりと体が温かくなってくる。ぼーっと窓の外を見ていると、いつしか景色は灰色から緑に変わっていた。しばらくこの退屈な時間が続くこともあり、倦怠感とともに、次第にまぶたが重くなっていった。思い返してみると、ここ何年かは正月にも帰らず、電話で新年の挨拶を済ますほどだった。ほとんど逃げるように実家を飛び出したこともあり、帰るのが少し気まずかったのかもしれない。大学を卒業したら、この町を出てやる。中学生の頃から、なぜかずっとそんな気持ちでいた。くん、好き。ごめんね。僕、そう、何かは思い出せないけど、決意するための何かがあったような気がする。思い出そうと思考を巡らせてみたものの、心地よいぬくもりには抗えず、意外と意識は早い段階で落ちていった。自慢じゃないが、この駅には駅員がいない。近所の悪ガキなんて、都会に出た時は一番安い切符を買って帰ってくる始末だ。もっとも、自分も子供の頃にやったことがあるのだけれど、罪悪感というものを初めて覚えた瞬間だった。改札を降りてしばらく歩くと、都会ではあまり聞けないスズムシの声が聞こえている。 風に撫でられて、うっすらとオレンジ色に染まった稲穂が揺れた。一様に頭を垂れて、まるで親に怒られた子供たちのように見える。晩春の風にうっすらと肌寒さを感じ、思わず身震いする。この辺りは街灯もないから、急がないと。うちまでの道は目をつぶっていてもわかるのだが、夜道でつまずいて水路にでも落ちようものなら、両親に思いっきり馬鹿にされるだろう。もう泥んこ遊びをする年じゃないからな。そう思った自分に、少し切なさを感じた。ただいま。久しぶりに帰る実家は何も変わっておらず、両親は本当にめったに連絡もよこさないんだから、と悪態をつきながら笑って出迎えてくれた。古びた木造の平屋、廊下がギシギシとなる古い家だ。いい加減建て替えればいいのだが、両親は逆に、古い方が味があっていいんじゃないか、という。自分が使っていた部屋は、階段を上がってすぐ右の部屋だ。部屋の中は、まるで時が止まっていたかのように、家を出た当時とほとんど同じままだった。懐かしいな、とつぶやきながら、学生時代に使っていた机を整理していた。机の右の棚には学生時代のアルバムがある。自分には小学校の間の記憶があまりない。普通10年近く前のことだからと思われそうだが、記憶をなくしているのは中学に入った時からだ。両親に聞くたびに気にするなと言っていたので、あまり気にせずに今まで過ごしてきた。棚には中学時代からのアルバムしか残っていない。ふいにノックの音が聞こえてきた。振り向いたが、窓の向こうに気配は感じない。気のせいかと思って、アルバムを手に取った瞬間。ぎょっとして振り返る。赤い帽子、赤い服を着た女らしき影が、窓の外を横切った。なんだ、今の。そう思ったところで、ご飯の支度できたわよ、と、のんきな母親の声が聞こえてきた。さっきの不気味な女のせいで、少し怖くなっていたせいか、急いでドアを開けて階段を降りる。そう、階段だ。私の部屋は2階にある。あの女はどうやって窓の外にいたんだ。全身に鳥肌が立つ。急いで階段を駆け下り、食卓へ向かった。どうしたの、そんなに慌てて。いつまでも子供のままだな、お前は。両親はのんきに笑っている。さっきのは、気のせいだろうか。いや、なんかさっき、赤い服着た幽霊みたいなもの見ちゃって。冗談半分で言った。軽い気持ちで。 両親の顔色が一目でわかるくらい真っ青になった。どこで見た？赤い服と赤い帽子をかぶっていたのか？え？ああ、どうしたの？母さん、俺はすぐ出るから、こいつが出歩かないように見張っていてくれ。そう言って、父はガレージに走っていった。一体どうしたんだよ、二人とも。あんた、全く覚えてないの？あの子のこと。ズキッと、頭に鈍い痛みが走る。子供の頃だから、確かに忘れてるかもしれないけど。そう言って、母は、ぽつりぽつりと記憶にない話をしてくれた。あんたが小学生の時、近所にかよこちゃんという子がいてね。かなりのお嬢様でね。真っ白な肌に白いワンピースに白い帽子をかぶって、まるでお人形さんみたいな子だったのよ。あんたみたいなやんちゃな子が、一緒に遊ぶようなタイプじゃなかったんだけど、なぜか気に入られてね、しょっちゅう遊びに出かけてたわ。ズキリと頭に鈍い痛みが走る。知らない。知らない。そんなやつのこと知らない。でもね、あんたが小学3年生の頃に、飲酒運転のトラックにひかれてね、亡くなったの。血だまりの中に横たわる少女が頭をよぎる。知らない。こんな記憶なんかない。あんた事故現場にいたからその場面を見ちゃってね。それから1年くらい病院に通ったのよ。大変だったのよ。いきなり何もないところに向かって話し出したりするし。その時なのよ。あんたが赤い女の子がいるって言い出したのは。あまりにも同じことが続くから、山の上のね、神社の神主さんにお祓いを頼みに行ったのよ。そしたら、あんたの後ろによくないのがついてるって。ワンピースに帽子をかぶった、小学生くらいの女の子が、神主さんに言われたの。生前の強い思いだけが残って、自分自身すら何をしているのか分かっていない。化け物と化してる。このままだと取り殺されるって。さすがにうさんくさいと思って、その日は帰ったのよ。そしたらあんたその日に40度の熱を出してね、病院に行っても悪いところがわからないってんで、結局、また神主さんのところに連れて行ったの。神社に着いた途端に元気になったから、そのまま神社に預けることになったのよ。神主さんは1ヶ月、かよこちゃんのお墓に行き続けて供養をしてくれたの。思い出してみたが、やはり小学生の頃の記憶が曖昧だった。しかも今日見たやつは、明らかに小学生じゃなかった。まさか、成長しているのか。ちょうど親父が神主さんを連れて戻ってきたようだ。何度も会ったはずなのに、顔を合わすまでどういう人だったか思い出せなかった。これはすぐに連れて行かないと大変なことになるぞ。今日はうちの神社に来なさい。 朝まで待って、すぐにここから離れなさい。神主さんがそう言った後、両親に、あなたたちに影響はないと思うが、場合によっては引っ越しも考えた方がいいぞ、と話していた。いろいろな事情がよく飲み込めていないまま、車に乗り込むことになった。あたりはもう暗くなっている。神社に着くと、神主さんは入念にあたりを確認した後、お札がびっしりと貼られた部屋に招き入れた。いいかい、明日の朝呼びに来るまで、絶対に扉を開けてはいけないよ。この部屋の中にいる限り、あの子が君に近寄ることはできないからね。私はあの子のお墓に行って、供養をしてくるよ。朝になったら、すぐにこの町を離れなさい。彼女はこの町に縛られているから、町を離れたら大丈夫なはずだよ。両親は心配そうな顔でこちらを見ていたが、やがて神主さんに優しく促されて帰っていった。神主のおじさんと両親が帰った後には、あたりに深い静けさだけが残った。神社の裏があるせいか、このあたりは湿気が多く、昼間でもじめじめとした雰囲気がする。もう夜も遅いせいか、掛け軸の影やタンスの隙間など、影がある場所を無意識に見てしまう。あの赤い服が視界に映ってしまいそうな、漠然とした不気味さを拭いきれず、落ち着くことができない。はっとして後ろを振り向く。エアコンの水滴が、生け花に落ちた音だった。さすがに、怖がりすぎだよな。何かが近づいてきている。嫌だ。来ないでくれ。恐怖に身動きすることもできず立ち尽くす。胸が締め付けられ、息が苦しい。
鍵を開けて。夜食用意してきたから。
母の声が聞こえる。ほっとしてドアに手をかける。いや、おかしい。おじさんは朝になるまで絶対にドアを開けるなと言った。そもそも、うちに帰ってから神社に来るまで、来るのが早すぎる。
鍵を開けて。夜食用意してきたから。
さっきと同じトーンで、同じ声が聞こえる。なんだよ、これ。怖い。怖い、怖い、怖い、怖い、怖い。
鍵を開けて、夜食用意してきた。
鍵を開けて、夜食用意。
鍵を開けて、 よし。
鍵を開けて。鍵を開けて。
同時に全身に鳥肌が立つ。あれは絶対に母じゃない。やだ。やだ。やだ。やだ、やだ。明らかに人間の声じゃなくなった。それは壊れたテープレコーダーのように繰り返し同じセリフを言い続ける。ふっと意識が遠のく。どれくらい気を失っていたのだろうか。鳥の鳴き声がする。やっと朝になったのか。昨日の恐怖を思い出して身震いする。おい、大丈夫だったか。おじさんの声だ。安心してドアを開ける。誰もいない。ドアの外に。目の前に広がるのは闇。暗闇だけ。
捕まえた。
何かが後ろにいる。さっきまでこの部屋には何の気配もなかったのに。後ろに人の気配がする。後ろを振り返ることができない。得体の知れない何かが後ろから顔を覗き込んでいる。部屋の照明がチカチカと点滅し、周囲が暗闇に包まれる。視界の端に赤い布が映った瞬間、後ろにいる何かに引っ張られ、布団の上に倒れ込んだ。いきなりの暗闇に目が慣れていないが、目の前に人の形をした赤い塊がいるのが分かった。人の形をしたという表現は正しい。だって、それは、人の動きをしていなかったから。右に、左に、大きく揺らめくそれは、人間にはあるはずの関節や骨がないかのように、まるで、ろうそくの炎のごとくうごめいていた。得体の知れない化け物に襲われているのに、逃げ出したいのに、体が全く動かない。
よしよしよしよ。
いつの間にかズボンを脱がされ、下半身が裸になっていた。こんな化け物に襲われてこんな気分になるなんて、どうかしている。 そう理性は言っているのに、頭の中がぐちゃぐちゃで何もわからない。ぐにゃぐにゃしたそいつの手が人の裏側や狩りの部分に絡みつく。まるでミミズが這うような感覚。それはあまりにも気持ちが悪く、そして気持ちが良かった。べったりとした何かが絡みつき、ぬちゃぬちゃと音を立てる。上へ、下へ、ゆっくりゆっくりと。その感覚は理性も意識も簡単に溶かしていく。そいつの指が右へ左へと先端をなぞり、まるで体に電気が走るような感覚を与える。息が上がってきて体が熱くなる。底がない沼にじわじわと引き込まれていくような、ドロドロとした不安と快感を心に刻み込まれていく。体が弛緩して沈んでいく。抵抗する気力を根こそぎ奪われ、これからじわじわと快感に対する期待だけを植え付けられていくのだろうか。そいつは抵抗しなくなったことを理解したのか、似たと歪んだ笑いを浮かべた。耳元に吐息を感じる。目の前にはそいつの赤い帽子が見える。ところどころ色が剥がれて白い下地が見えている。そうか、こいつは。そう思った矢先に目の前にそいつの顔が現れた。顔の形だけ、わずかに人間の面影を残した化け物が、ニタニタと笑いながら、口からうねうねと動く、長い舌を出している。まるでそれ自体が生き物のように、粘液を滴らせ、うごめいていた。期待してしまっている。もうその気持ちを振り払うことができなくなっていた。そんな様子に気づいたのか、そいつは舌を乳首まで近づけていき、ペチャペチャと音を立てて舐め始めた。頭の芯がしびれるような快感が襲ってくる。あまりに唐突な電気信号のような快楽を与えられ、ふと気づけば口をだらしなく開き、光の宿っていない目でぼーっと天井を見続けることしかできなくなっていた。粘液を塗りたくられ、硬くなった乳首をそいつは容赦なく攻め立ててくる。ぬるぬるとした粘液にゾリゾリとした感触が加わる。意識が飛んでいたせいか、さっきは気づかなかったが、
まるで猫の舌のように細かい毛が生えているようだった。くすぐるように粘液の中で転がしたり、先端部分を入念につついたり、細かい毛が少し擦れるだけの刺激を与えて散らしたりと、次第に心も絡め取られていった。この永久に続く快楽地獄に沈みそうになっていた時、突然胸から舌が離れていき、
欲しい。
相変わらずそいつは耳元でボソボソと何かつぶやきながら耳に唇を押し付け、まるで脳を気持ちよくマッサージされているような感覚。もう何もかもどうでもいい。そんな諦めにも似た大敗的な気持ちになってくる。ぼーっとしたまま虚空を見つめるだけにされた自分の体に、そいつはぐにゃぐにゃした体を絡ませてくる。ついに下半身が生暖かくてぬるぬるとした不快な感覚に満たされる。あっ、やべ。口からは拒絶の言葉が出かかっている。だがその感触を待ち焦がれてもいた。あの中はどんな感触がするのだろうか、どんな風に侵されるのだろうか。そいつは何度か祈祷をこすりつけた後、そのまま、声にならない声が漏れる。全方向から軟体質の肉がぐちゃぐちゃと絡みつき、奥から吸い立てられ、あちこちをめちゃくちゃに揉み回される。今自分がどうなっているのかわからない。下半身すべてが温かい粘液の中に包み込まれ、まるでくすぐられるみたいにぐちゃぐちゃっと刺激され続けていく。密着したままなぞるように動いていたのが上下に変わり、絞り出すような動きに変わっていく。尿道の入り口には無数の柔らかい毛が絡みつき、入念にゾリゾリと刺激を与えていく。一回一回の上下運動で未知の快楽を全身に与えられ、まるで下半身すべてがとろけてしまいそうな恐怖を感じる。目の前では炎が揺らめくように、化け物がぐにゃぐにゃと体をよじっていた。ふいに激しくうごめく感触を与えられる。いや、それはうごめくといったレベルではなかった。目の前のそいつと同じようにぐにゃぐにゃと、そう、
まるで粘土のようにぐにゃぐにゃと形を変えていき、軟体の肉が怪しくうごめき始めたのだ。それは粘液まみれの柔らかい肉で、快楽中枢をぐちぐちにこね回されるという、普通なら体験できない感覚だった。
いけいけいけいけいけいけいけいけ、
下半身の激しく脈打つ状態に、頭の中がどんどん真っ白に塗りつぶされていく。
出た、赤ちゃん。また足。
声を出すことができない。出しては吸い上げられ、泣いては絞り上げて、そしてまた出しては吸い上げられる。それはあまりにも甘美で、あまりにも残酷な作成サイクルだった。そのまま甘い苦痛の中、意識は泥の中に沈んでいった。今度こそ本当の朝だ。起きた時にはあの化け物の姿はどこにもなかった。どうやら裸のまま朝まで寝ていたらしい。起き上がるのにも苦労するほど体力がなくなっていたが、どうやらなんとか生きているみたいだ。その後はあまりよく覚えていないが、おじさんにお祓いをしてもらって、なんとか下宿先に戻ってくることができた。ちょうど今、自分に起こった奇妙な出来事をネットの掲示板に書き込んだところだ。さすがに夜も遅いし、寝ることにしよう。
しよう。
ここまで聞いてくださってありがとうございます。階段として少しでもゾワッとした恐怖を感じていただけたなら嬉しいです。またこの話はあくまで創作であり、実際にあった話ではありません。ご安心ください。あまり怖がっていると本物が現れてしまうかもしれませんよ。それではおやすみなさい。良い夢を。